私たちは今命というものをこれほどまでにこう意識することはない現実の中を生きているのではないでしょうか。また、そうですね、死というものも含めてですね、生命、命、死というものをとても身近に感じる時です。それは、平和の祈りもありましたけれども、この日本においては、アジアにおいては、まあ、世界においてもですね、この8月という時がですね、その命であったり死というものを私たちが、まあ、忘れてはならないことであるとともにですね、私たちは、コロナウイルスの出来事の中で、もう毎夕ですね、4時半頃になると、何人がお亡くなりになった、もう慣れてしまって、もう本当になんてことない、もう数字の情報になってしまう、そのような、まあ、日常の中にあります。これはその前にはこんなことは当然なかったわけですし、一日でそれほどの方が亡くなっていたら、私たちは、どういうことかと、苦しむわけですけれども、もう私たちは今それに、まあ身近に感じて、慣れているような、そのような中にあります。本日の聖書箇所ですけれども、コリントの、まあ、教会内において死と復活の出来事に対して、まあ、様々な意見がですね、出ていた、誤解もされていた。主イエスの復活はあった、その少し前のところ15章の最初からはキリストの復活についてパウロが、語っているところですけれども、キリストイエス様の復活はあった、そして私たちもそのイエスキリストに明かしされた復活に預かりたいという人々と、主イエスの復活を信じることができない、そして私たち人間も死んでしまったら終わりではないかという人々、次の命に期待をする人々と、今のままでいい、まあ、終わったらおしまいという人々、また次の命のために今この時準備をする人々と、今の命のために今の時を使う、今の命のためだけに今の命時を使う人、そしてそのような話題がですね、発展をし、もし人が復活するならばどのような体で復活するのだという、そのようなさまざまな疑問に対して、使徒パウロの回答であります。このような問いはいつの時代もされてきました。体の復活というならば、その体はどんな体なのか、何を食べるのか、呼吸はするのか、どんな服を着ているのか、それとも裸なのか、何歳ぐらいの姿で、一体復活するんだ、復活するんであれば死んだその時の姿で復活するのか、年老いた姿で復活するのか、どうせなら若い方の時の姿で復活したい、などなどですね、逆に赤ん坊の時に亡くなってしまった子は赤ん坊のまま復活するのか、できればもっと成長した姿で会ってみたい、などなど、人間的ないろんな悲しみや痛みも含めたですね、いろんな思いからこう考えするわけです。あるいはさらに体に障害などを持っておられる方々はどうなるのか、この世を生きている時に持っていたのと同じ障害を持った体で復活するのか、こんなに生きづらい命が続くのか、もうどんどんどんどん考えれば、わけがわからなく、また不安にもなるわけです。そしてそのようなことを まあ、考えしていくと、私たち人間はだんだんと体の復活というのは馬鹿げてありえないことのように諦めてしまうわけです。私たち現代の人間だけがそう思うのではありません。聖書の時代からそういう思いを持ち、だから復活などはないと言っていた人々がいました。福音書ではそういうものをですね、サドカイ派として描いています。彼らが復活ということがいかに馬鹿げた教えであるかを示そうと、主イエスに質問をしてくる場面があります。彼らはこの世の生活において起こり得る一つの事例を挙げます。旧約聖書の律法にあります、長男が子供を残さずに死んだ場合、その妻は次男と結婚して、その家の子孫を残すべきであるという掟です。彼らはこれを用いて、7人の兄弟が上から順番に一人の女性と結婚した。ついに誰も子を残さず死んだとしたら、復活したその時この女性は誰の妻になるのですかと、サドカイ派の人々はイエス様に問ったわけです。彼らはこのことによって復活などということを信じているということは、まあ、馬鹿げていると、復活などはないと主張をするわけです。イエスはサドカイ派の問いに対して、そんなことを言うあなた方は神の力を知らないとお答えになります。そして復活においては目取ったり嫁いだりしないのだとおっしゃいました。イエスが言っておられることは、復活において私たちは神の力によって今地上を生きているのとは全く違う新しいものとされるということです。先ほどからサドカイ派の人々が言っているこの無意味な想像ですね、また私たちも同じかもしれません。どんどんどんどん考えても、もう本当無意味な想像、それらですね、体の復活についての疑問、それから、まあ、考えてもどんどん起こってくるおかしなこと、矛盾、また困ること、それらはすべてこの世の体や生活、社会がそのまま復活において再開されるという前提においてです。だから何歳ぐらいの体、人との関係はどうなるのか、そんなことだったら復活など迷惑だというふうになるわけです。しかし、主なる神が私たちに準備してくださっている、与えようとしておられる復活は、そのようなこの世の生活の再生ですね、リサイクルではありません。そうではなくて、私たちはその時そこで神様の力によって全く新しいものとされる。そこでは新しい関係性も与えられる。それも 100% 神様のその統治、治められたその愛と正義のもとにあってです。裏切りや痛みや、不安や妬みなどなどですね、そのようなもとが神様のもとにはない。 100% こう私たちの中から出るようなものが天国の地上でですね、天上で、天国で、御国で、そのようなものが、再生産されていく、そのような天国ではない。今のこの人生、今の私たちのこの体、この生活の延長上に復活を考えてはならないのだろうと。復活において私たちは神様によって全く新たにされる。この世的な心配などは神様の統治の下では全く意味を持たない。パウロも本日の聖書箇所で、主イエスがサドカイ派に答えたように同じく答えます。 36節にあります通り、愚かな人だと一刀両断をします。聞く者がいるかもしれません。しかしそれは愚かなことだと、もう一刀両断するわけです。37節以下にお読みすると、あなた方はまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。現在の今私たちですね、現在のこの私たちはこの体、生活、魂、それはまかれた種だと。私たちの存在はまかれた種。種は種のまま終わらず、種として生き、種として死んだ後、大きな豊かな実を結ぶと。復活という、復活によって実を結ぶ。現在の私たちの現在の命は種としての命だと。私たちの経験しているさまざまな出会い、さまざまな別れ、喜び、悲しみ、痛み、寂しさ、富、名声、この世のすべてはまかれた種の、ちっぽけな種の中で起きていること。その種も死ななければならない。その種も死ななければ本当の命を得ることはできない。私たちのすべての経験や持ち物はその時には失われ、だからこそ新たな命を得る、全く新たにされると。心も体も全く新たにされる。また持ち物から、すべてのものから解き放たれて新たにされる。この出来事に私たちは恐れを抱くかもしれません。全く新たにされてしまうと恐れを抱くかもしれません。ある意味その人は幸いです。全く新たにされることに恐れを抱く人はこの世でですね、良い経験、良い出会い、また多くを所有し幸せを感じている証でもあります。この世で肉体的に苦しみ、社会的に差別を受け、物を持たず、虚しさや苦しみ、悲しみの中にある人は全く新たにされるという言葉は救いの言葉です。この世的にはある意味全く新たにされることに悲しみや寂しさを覚える人々は、ある意味は幸せなのかもしれません。今が豊かに祝されている証拠だからです。しかし聖書は50節で言います。肉と血は神の国を受け継ぐことはできないと。今私たちが得ているこの世における良い出会いや出来事、喜び、幸せ、富、国籍、血統などなどは、主による救いにはですね、何ら役に立たないと。神の国を受け継げない。いや、むしろです。むしろ、この世に頼りしがみついてしまっていては、復活の信仰を受け入れることへの足かせになりうるのだと。では、この世において、この私たちの、この世界において、悲しみ、痛み、苦しみ、貧しさの中にある人の方が、神の国に入るのに安いのかと。聖書はこの世の命が試練に満ちていた方が救いには近いとはっきり語ります。 イエス様ご自身が金持ちが神の国に入ることは難しいとおっしゃっています。また子供のような存在、主の招きを素直に受け入れる、自らの経験や体験や価値観ではなくて、もう素直に主の招きを素直に受け入れられる、そのような存在が神の国を受け継ぐのだとおっしゃいました。私たちの良い経験、喜び、幸せ、富、名声、これは何も悪いことではありません。本当に主に感謝することです。しかし時に私たちの心を奪う、神のを受け入れ、神の国を求める、全く新たにされることから距離を置いてしまう誘惑にもなり得ます。むしろこの世において何も持たない生き方、それが神を受け入れる土壌として適しており、神の国を求め、その信仰への飢え渇きに満ちているのだと。そして今日使徒パウロはこの箇所で死と復活というテーマでコリントの人々に対しても同じことを言います。ここに集う私たち、それぞれ今の歩み、生き方、生活、それぞれお感じのことはあるかと思いますが、私たちはですね、幸せなことにある程度本当に幸せで、私たちには信仰の友がある。今日明日の食べ物に困ることもありません。そのような中にあって、私たちは自分自身の死と復活を真剣に考え、心から受け入れ、望んでいくものにとなりたいわけです。そのような中にあってもですね、しかしこの蒔かれた種が、種として生きている数十年の間にですね、私たちは今本当に満たされ、主に出会い、部屋の中を生きています。そして本当に食べるものにも満たされています。しかしです、私たちはこの種として生きている数十年の中でですね、必ず私たちは守られ祝されていながらも、どうにもならない出来事に出会うのも私たちの歩みです。とてつもない悲しみ、痛み、苦しみ、私たちの力ではどうにもならないこと、もはやこの世ではどうにもならない出来事、そのような出来事に私たちは必ず出会います。そのようなことが誰しもあるのが、この蒔かれた種としてのこの世における私たちの歩みです。その中にあって聖書は言います。私たちはすべて来たるべき時に主の御力で全く新たにされると。私たちの力では、今の私たちでは、この世界ではどうにもならない出来事が、どうにもならない悲しみ、苦しみ、痛みがあります。しかしやがて来る私たち一人一人に与えられている死と復活という出来事によって、必ずそれらは溶かされていくと。私たちが抱えながら生きる、その痛みや悲しみや憤りこそが、死と復活を受け入れ、信じ、神様との揺るぎないつながりを望む、また保つ力となると。誰もが持つどうにもならない出来事、痛み、悲しみ、苦しみが、神様を心から求め、イエス様の愛を求め、信仰を強める、いや信仰しかもう頼るものがない、そのような生き方へと導かれていく、信仰しか頼るものがない生き方、 信仰しか耐えるものがない生き方、大変弱々しいようですけれども、反対に言うと最後に最後まで頼るものがある生き方です。今の命どのように豊かでも、死を迎える最後の最後に、ああ滅ぶんだではなく、私たちはそうではなく、終わるんだではなく、ああこの種がやっと芽吹くんだと、神様の身元で愛でやっと芽吹くのだと、今の私たちの周囲にはですね、本当に不安に満ちています。コロナ禍にあって大変な不安に満ちています。そのような中でも私たちキリスト者は本当に恵まれていて、本当に御言葉を通して主によって守られ、また導かれています。本当にそのような、言葉を持たない、聖書を知らない方々は、本当に何を頼りに、本当にワクチンしか頼るものがないのかもしれません。私たちはそのようにですね、死のその種が芽吹く時のその時だけでなく、その種の中にあってもですね、今この時も私たちは信仰に頼って生きるという生き方、平安が与えられています。聖書が与えられています。この全てがですね、裏切るような世の中で私たちには、この何でも全てが裏切るような世の中にあっても、揺るぎない、裏切らない、頼るものがある。私たちはそのような確信の中を生かされています。その頼って生きる生き方は、結果的にはその時ですね、の準備の時であって、その先にはもっともっと豊かな、芽吹いた先には豊かな新たな命がいただける。今揺るぎないものが与えられている、信仰者として与えられていて、平安が与えられている、もうそれだけで感謝なのに、なのに将来は、来たるべき時は、私たち信じているものを超えた、本当に主による新しい命に生きる恵みが許されていると。私たちは死が終わりでないこと、愛する者が主の身元で健やかでいること、私たちも叱るべき時には、その種が芽吹く時には、そこに行き、神と愛する者と共に苦しみも別れもない新たな命に預かること、それは私たちが作り上げた幻想を私たちが信じるようなこの社会ではなくて、神様から与えられた恵みであり、ビジョンであり、希望に私たちが信頼し、より頼んでいくこと、その信頼の根拠が主イエスキリストの十字架、神を自らが私たちのためにご自分の命を捧げられた出来事、ご自分のたった一人の御子を私たちのために死に渡される出来事、それほどまでに私たちを愛してくださった出来事により頼むのが信仰であり、それしかないと。そして死に打ち勝ってくださった復活です。本当に神様の存在を、復活を信じているのですか。いえ、私たちは信じているのではなく、頼っているのだと。頼っているのです。もうそれしか希望がないんですと。なぜ信じているんですか。なぜ頼るのですか。私たちは頼るしかできないから。この世の出来事があまりに不安で虚しくて、また自ら私たちは弱々しいから。そしてイエス・キリストの十字架に示された 神の愛と希望があまりに力強く大きいからです。私たちコロナ禍にあります、大変な不安の中にありますけれども、大いなる希望に生かされてまいりたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在家の地なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。コロナ禍にあって教会につながる私たちも大変な不安の中にあります。しかし私たちは御言葉が与えられ、十字架と復活を知らされています。どうぞ私たちが人間が生み出したものや自らの経験に固着することなく、あなたの御言葉により頼むものに、どうぞ導いてくださいますように。私たちは祝されています。あなたを知り、また聖書に出会わせてくださいました。どうぞ私たちの隣人はそれらを知らず、大変な迷いと悩みの中にあります。どうぞ私たちがそれぞれの形であなたの御言葉、福音を伝えていくものとさせてくださいますように。しかるべき時、コロナが明けた時には、この御堂で多くの方々、また新しいこのコロナを通して、不安を通して、あなたの御言葉に従うものが新たに建てられますように、そう願います。どうぞ教会につながるすべての人々、あなたがしっかりとその手を握ってくださり、つながってくださいますように心から願います。私たちの主イエス・キリストに信頼し、この祈りをお捧げいたします。アーメン。